天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たちの心に与えてくださっている聖霊を豊かに満たしてくださって、今日学ぶこの箇所を通してあなたが語ろうとしておられることが何であるのか理解する力をお与えください。お願いします。どうかあなたの真理に気がついて励まされて、その真理の上に立っていることができますように。いろんなことが一週間ありましたし、またこの一週間もあるでしょうけども、どうぞあなたが、あなたの恵みと、あなたの私たちに対する愛が、またあなたが明らかにしてくださるその真理が、私たちを支えるようにしてくださいますように、お願いします。今日も御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの力を、またあなたの言葉をお与えください。あなたが言わんとしておられることを、聖霊によって語ることができますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ネヘミヤ記の2章です。このネヘミヤ記の2章の1節から8節までというのは、そのネヘミヤが、まあ1章私たち先週学びましたけども、その祈っていったその祈りに対する神の応答、またその中でのその神とのやりとりであったり、ネヘミヤがじゃあ実際どのように行動を起こしたかということが書いてあります。で、まず一節をお読みします。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に、王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。ここで、わかるのは、ネヘミヤは、これまでになく、今まで経験したことがないくらいの、その悲しみに、包まれていたというか、悲しみがあったんですよ。で、この、ネヘミヤの一章の一節に書いてあるように、第20年のキスレウの月、前回学びましたけども、でそこから、大体、まあ、4ヶ月ぐらい、ネヘミヤは祈ってるんですよ。エルサレムのことや、現状や、そのそこに住んでる自分の同胞たちが、イスラエルの民が、どのような生活をしているかということを聞いて、もう生活もままならないような、もうサバイバーっていう、その生き残った者たちって言われるぐらいの、その劣悪な環境の中で、自分の同胞たちが、生きていかないといけない。物理的にも、また霊的な状態も、本当にその崩壊寸前だということを聞いて、ものすごく悲しんだんですね。だからもちろんその3ヶ月も4ヶ月も同じことで、そのある意味心の重荷となって、神の前にお助けくださいって、その祈ってたわけですから、その心の内に常に悲しみがあったという状態は理解できます。ただ、この一節に書いてあるのは、これまでその私は王の前でしおれたことはなかったというふうに書いてあります。でも、この時だけは、このアルタシャスタ王の前でもうしおれてしまったんですよ。今まで3ヶ月4ヶ月祈ってる中で、もちろん心の内側にある悲しみっていうのはあったんだけども、この王様の前でしおれるくらいのその悲しみに暮れてはなかったんですよ。で、剣爵官というのは、ずっと王様の横にいて、もともとはそのお酒が出てくるときに、もしくは食べ物が出てくるときに、その毒味的な役割でいたわけです。でも前回も説明したように、それが少し、ずっと一緒にいるので、そのアドバイザー的な、王様にアドバイスをするような、役職というか、すごい位の高い役職なわけです。で、もちろん剣爵官は王様の前にずっといますから、まあ、当時、そのペルシャだけではなくて、その古代の皇帝とか、その王様の前では、決してしおれてはいけないという、そのルールがあったそうなんですよ。なぜなら、その王様というのは、そのほとんどの国では、もう神様として扱われているから、その神の前で、素晴らしい方の前で、しおれるわけがないみたいな。だから、その王様の前でしおれてしまう、王様の前で悲しい顔をしてしまうというのは、王様のその権威に対して、その、リスペクトがないというか、その、尊敬の念がないというふうに、見なされて、場合によってはその極刑もあり得るんですよ。もうその時点で殺されてもおかしくないような 状態なんですよ。王様の前でしおれるというのは。ましてや、その剣爵官というのは、その王様のもう隣にすぐにいて、常にその目が届くところにいますから、その剣爵官がしおれて悲しい顔をしていたら、そこに来るすべての人にその顔が見られるわけだから、その悲しい顔、またしおれて、あーっていうその悲しみに暮れるわけにはいかないんですよ。けど、この日ばっかりは、ネヘミヤは、アルタシャスタ王の前で、しおれてしまったんですよ。これまでずっと、3ヶ月、4ヶ月の間、王の検釈官として、もうプロフェッショナルに仕えていたんだけども、で彼のその、誠実さが伝わりますよね。自分の心の内には、もう本当にもうどうしようもないぐらいの悲しみがあるんだけども、その、王様の前ではそれを出さないようにしてたんですよ。神の前には出して。けどもこの日はどうにもならなかったんですよ。それで、アルタシャスタ王はネヘミヤに質問します。2節。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言ったというふうに書いてあります。なんでそんな悲しい顔つきしてるんだって。そのアルタシャスタ王の質問にネヘミヤはひどく恐れたんですよ。さっきも説明したみたいに、このネヘミヤが置かれている状況というのは、もうすぐに殺されてもおかしくない状態なので、状況なので、この悲しい顔をしている私の前で、こんなその浮かない顔をしている検釈官の首を跳ねてしまえというのが、その、まかり通るというか、そんな言い方すると、まあ現代からするとそうですけど、その、通ってしまう、これが当たり前な世界なので、なんでそんなに悲しい顔つきをしているのかというその質問にネヘミヤはひどく恐れたんですよ。それでネヘミヤはこう答えました。3節。王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。でこの最初の王よ、いつまでも生きられますようにというのはおそらく定型文です。その王様に対して、その尊敬の念を表すために、この王よ、いつまでも生きられますようにという、長生きしますようにというような、そういうその祝福というか、その願いというか祈りの、その定型文が最初にあって、そこから話すというような、そのものがあったはずです。だから特に、ネヘミヤが心底神に対して、このアルタシャスタ王が永遠に生きるようにっていうふうに祈ってたわけではないです。で私の先祖の墓のある町がというふうに、ネヘミヤはエルサレムのことを言っています。おそらくあえて、このエルサレムという固有名詞を出してないんですよ。でエルサレムは、という町は、そのもちろんユダにあるんですけども、そのバビロンに対して最後まで抵抗して、まあ印象的にこの最後まで反逆した町的な、ネブカデネザルが誓わせたのに、その反逆しないということ、それでも反抗してくる町というようなイメージがあったかもしれませんし、私たち少し前に、1ヶ月前ぐらいですかね、エズラの4章で学びました。その神殿の再建を、再建に反対している人々は、エルサレムのことを反逆の町として、この町が立ったら、あなたがその王様に年貢を納めませんよ。貢ぎも納めませんよ。この町はいつでもその反逆してたんだからというようなその、印象操作みたいな。それで、そのペルシャの王に抗議文を書き送ってるんですよ。で、しばらくの間、その、神殿の再建が滞ったという歴史があるわけです。まあ、それもあってだと思いますけど、その、ここで、エルサレムがではなくて、私の先祖の墓のある町がというふうに言って、その町が廃墟となって、その門が火で焼き尽くされてるんですって。だから、そうだと、アルタシャスタ王からすると、エルサレムという町は別にどうでもいいんです、ある意味。で、アルタシャスタ王にとって、その、同情心が湧くのは、エルサレムという町ではなくて、ネヘミヤという人なんですよ。だから、その自分の先祖の墓のある町が、自分がその、大切にしている町が、もちろん聖書でもその先祖を大切にするというこのお墓を大切にするというか、全く考え方は違いますけども、沖縄の風習とか日本の風習とは。でも、その墓は大切にされているわけですよ。 で今でもイスラエルに行くと、特にエルサレムとかに行くとびっくりしますよ。そのものすごい綺麗なお墓が、もう1000年とか2000年ぐらいのお墓がずっと綺麗にされてるんですよ。だからこのお墓というのを、聖書はまたユダヤ人たちもそうですけど、それに則ってその伝統的に大切にしてるんですよ。なので、その先祖の墓のある町が廃墟となって、その門が火で焼き尽くされてるんだっていう、その悲痛に暮れたというか、その悲しむべき状況をネヘミヤはアルタシャスタ王に伝えました。だからアルタシャスタ王としては、ネヘミヤかわいそうだなというふうに思ってくるわけです。そして、なので、どうして悲しい顔をしないでおられましょうかって、もう正直に、だから悲しみを抑えることができないんですって。私のその先祖の墓のある町、まあエルサレムがそういうひどい状況なので、私は悲しみに暮れているんですっていうふうに彼は言いました。ネヘミヤの私たちが見習うべきところというのは、この、まあ、知恵もあるんだけども、それでどのようにその言えばいいのかというその知恵と、もちろんこれは神とのその関係の中で祈りのこの3ヶ月4ヶ月祈ってきた中で、この日を神が備えておられるわけだから、そのこういうふうに言えばいいというその知恵が働くわけですよ。と同時に、この常になんかこの策略に満ちた話し方ではなくて、もう本当に率直に悲しそうだねって言ったら、はい悲しいんですって、こういう理由で私はもう悲しい顔をしないでいられないくらい悲しいんですっていう、その正直に認めてるんですよ。アルタシャスタ王が、なぜそのように悲しい顔つきをしているのかって、きっと心に悲しみがあるに違いないと言ったときに、ネヘミヤが、いや、大丈夫ですって、何の問題もないですっていうふうには言わなかったんですよ。そう言ってしまったらもうその質問は終わりですよ、ここで。この先、神がアルタシャスタ王を使いながら、ネヘミヤを通して、エルサレムの城壁を、そこにはまだ神殿はあったんだけども、城壁とか門というのは再建されてないですから、そのエルサレムの城壁と門を再建するという、エルサレムを再建するという神の計画がそこで終わるんですよ。ネヘミヤが正直にならなかったら、正直に悲しそうな顔をしてるねって言われて、何があったのって言われたら、こういうことで悲しいんですって言えたんですよ、ネヘミヤは。なんか知らないけど、私もそうなんですけど、なんか本当は心配事があったり、悲しいことがあったり、問題があったりするときに、大丈夫って聞かれたときに、いや大丈夫ですとか、何でもないですとかって言ってしまうんですよ。で、自分では遠慮しているつもりだったりするんですよ。この人になんか迷惑かけてはならないみたいな。で、少なくとも教会の文脈の中で、その大丈夫っていうときには、俺はその人に使える気持ちで言ってるはずなんですよ。私には何もできないかもしれないけど、一緒に祈りませんかっていう、そういうその、下の句があるはずなんですよ。当然。愛するわけだから。でも、それをなんか拒否するというのは、結局、なんか私大丈夫ですとか、別に祈ってもらう必要ないですとか、大変なんですということを言わないってことは、遠慮というよりも、むしろプライドとか、傲慢なんですよ。認めたくないんですよ。自分が大丈夫じゃないということ。自分に問題があるということ。なんか知られたくないというか。私自分でも祈ってるし、その神が何とかしてくれるみたいな、その中で、自分の大変さとか、もうどうしようもなさとかっていうのを認めたくないんですよ。でもそういうその遠慮なのか、プライドなのか私には分からないですけど、私の場合はプライドが多々あります。私は大丈夫だって言いたいっていう。その元を正せばね。でも、そういうプライドだったり、傲慢であったり、遠慮であったり、何でもいいんですけど、理由は。この正直に、伝えないということは、悲しんでるとか、苦しんでるとか、問題を抱えてるとか。で、そうやって、なんか、どうかしましたかって、一緒に祈りましょうかとか、もしかしたら、その人に神が思いを与えてくださっていて、賜物を与えてくださっていて、私の悲しみを慰めてくれたり、私の問題を解決するような、その知恵の言葉が与えられているかもしれないんですよ。でも私がそこで、大丈夫ですとか、何でもないっすって、もう問題ないですとかっていうふうに言ってしまったら、その人から私を愛するという、私に仕えるという機会を奪うだけではなくて、その人を通して神が与えようとしている助けを拒むことにもなるんですよ。だから正直に、 いるということは、とても大切なことですよ。特に教会の中では。問題があるんだったら問題あるって。後でも話しますけど、別に全て、詳細にわたって話す必要がなんかないんですよ。ちょっと今辛いことがあるので、詳しくはちょっと今省きますけど、つって。苦しいことがあるから、それを神が助けてくださるように祈ってほしいって。それで終わるわけじゃないですか。何も全部話す必要ないですよ。だから、教会の中で正直になれないというのは、決していいことじゃないですよ。だって、お互いその許された罪人であって、お互い不完全なわけだから、問題を抱えて叱るべきですよ。何もないっていう、祈ることも何もない、祈ってもらうことも何もないっていう方が、逆にやばいですよ。本当にその相手から愛する、相手が私を愛する私に仕えてくれるという、その、お互い仕えるわけでしょ、愛し合って。お互いのこの関係の中で愛するという実を結ぶのに、その実を結ぶ相手が結ぶ機会を奪うだけじゃなくて、神が私を、その人を通して助けようとしてくださるその神の手を拒むことになるんですよ。ネヘミヤは本当に正直に、悲しいんですって。そう答えました。4節と5節、それを聞いて王様は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王様はネヘミヤの何を願ってんのって尋ねたんですよ。だから、王様のこの第一声は、その、首をはねろではなかったんですよ。だから、ネヘミヤとしては、わーってほっとするでしょうね。で、王様は、そのネヘミヤに同情したんですよ。かわいそうにって。そんなに苦しいんだなって。じゃあ、その苦しいのを、なくすために、解決するために、私はあなたに何ができるんだろうかっていう、何をしてほしいんかって。あなたは何を願うのかって私から。そう。聞いたんですよ。だからもちろんその、王様とネヘミヤに良い関係が築かれてたっていうのはよくわかりますね。で、ネヘミヤが誠実に検釈官としてこの王様に仕えてたということもわかりますよ。そうじゃないとこんなその同情しないから、ただのそのビジネス的な働き、その関係であればここまでしないですよ。でもネヘミヤがその誠実さを持ってその王に仕えていたので、この関係が築かれていて、さらに神の恵みによって、この首をはねろじゃなくて、私に何をしてほしいのかって、もしくはその何を願うのかって、そういう質問が出てきたわけです。そこで、ネヘミヤは、もうここぞとばかりに自分の願いを願ったんじゃないんですよ。5節、ごめんなさい、4節の後半に、そこで私は天の神に祈ってから王に答えたんですよ。ネヘミヤは神に祈ったんですよ、答える前に。あなたは私に何を願うのかって聞かれたら、ネヘミヤは祈ったんですよ、神に。すいません、とかつって。アルタシャスタをこれから3ヶ月、もうちょっと、3ヶ月と4ヶ月祈りますので、少々お待ちくださいとか言わんかったんですよ。でもすぐには答えなかったんですよ。おそらく、この神に祈ったというネヘミヤの祈りは、10秒もないぐらいの祈りですよ。もしかすると2、3秒ですよ。おそらく一言だから。どうやって答えていいか教えてくださいって。もうその一言の祈りというのは、一瞬で物事を判断しないといけないときには、この一言、数秒間の祈りというのはものすごい有効ですよ。もちろん忘れてはならないのは、ネヘミヤは3ヶ月、4ヶ月ってこのエルサレムとイスラエルの民について祈り続けてたんですよ。そのバランスは必要ですよ。で、その一瞬の数秒祈りしか私はしたことがないというんであれば、それはまたバランスが悪いじゃないですか。苦しみながら、その神の前に助けを求めて、お助けくださいっていうようなその祈りの中で、その一瞬祈るっていうことが、毎日の生活の中に、その散りばめられているというか、それがそのバランスのいい祈りですよ。もう一瞬一瞬の祈りしかないっていうのは、ある意味その行き当たりばったりで神との関係においてはちょっと不完全です。不健全ですよ。 結局自分の願いばっかりを、もう助けてくださいとか、どうしたらいいんですかって、そこばっかりだから。神が何を願っておられるのかとか、その神のご計画だとか、その私が何をしたらいいのかっていう、その神が私に対して、私たちに対して、大きなそのビジョンを描いておられるわけですよ。それを受けるには一瞬じゃ、それは足りないですよ。その大きなピクチャーというか、その大きな絵の中の、その一瞬のこの瞬間的なちょっとした部分というのを、この瞬間の数秒の祈りで埋めていくんですよ。でこの全体像をかけるような、その神との関係、その祈りがないであれば、その瞬間的な祈りだけっていうのは、ものすごく不健全です。ネヘミヤは、そのバランスの中で、神に祈ったんですよ。で、これの答え方によって、エルサレムのある意味命運がかかるというか。なので、助けを求めたんですよ、神に。お助けくださいって、その一瞬。で、それで、ネヘミヤは答えました。もしもよろしくて、このしもべを入れてくださいますならって。よくわからないです、この日本語が。で他の訳とか、英語の訳とかを見てみて、木下訳をすると、もし、王のお気に召して、このしもべに対して、あなたの目にご好意を賜ってくださいますなら、もっと砕けた役であれば、もしあなたが私に良くしてくださるんだったら、っていう感じです。私をユダの地に送って、地へ送って、それを再建させてくださいって。もうここでもエルサレムという固有名詞を出してないですね。ユダの地である私の先祖の墓のある町を再建させてくださいって。ネヘミヤの願いは何ですか？エルサレムの再建ですよ、確かに。でもそれだけじゃないんですよ、彼が願ってるのは。彼が願ってるのは、私を送ってくださいって言ってるんですよ。ネヘミヤはエルサレムを再建するように、もうすでに、エルサレムにいる人たちに命じて、くださいというふうにお願いすることもできました。誰かを派遣して、私はここに残るから、誰かを派遣して、エルサレムを再建するように命じてくださいというふうにもお願いすることはできました。でも、ネヘミヤは私を送って、私に再建させてくださいって願ったんですよ。ネヘミヤは、エルサレムの現状を聞いただけでは終わらなかったんですよ。大変だね。エルサレム、向こうに住んでる人大変だね。ああ、かわいそうに。で終わらなかったんですよ。それで終わることなく聞いて、今度は悲しんだんですよ。深いところから、その悲しみを覚えたんですよ。本当にかわいそうだなっていう、この深い悲しみを彼は聞いただけじゃなくて、その、かわいそうにっていう同情心を彼は持ったんですよ。同情心だけじゃなくて、祈ったんですよ。彼は情報を聞いて、悲しんで、祈ったんですよ。多くの場合、私の失敗するときに、祈りまでいかないんですよ。話聞いて、かわいそうにで終わるんですよ。同情もしないんですよ。ああ、本当は大変だったね、とかってそこで終わるんですよ。でも、ネヘミヤはそれを聞いて、うわ、大変だなって、その痛みを自分の痛みとして、その覚えながら、神の前に苦しいから祈ったんですよ。人のために祈るというのは、簡単じゃないです。いろんな要因で。大きなその要因の一つは人のために祈れないという。それは、その人が苦しんでいるような苦しみを、その人が悲しんでいるような悲しみを自分がその担えないからですよ。本当の意味で同情しないからというか、できないからなんですよ。ネヘミヤのように、そのもう祈らないと3ヶ月でも4ヶ月でも、祈らないとどうしようもないというようなその深い悲しみに触れることがないからなんですよ。何か人事なんですよ。かわいそうにで。大変だね、で。だから、祈らなくても済むというか。でも人のことを本気で祈ったことあるはずですよ、皆さんも。その時に、上辺だけの大変だねではないはずですよ。それが何時間だったとしても、それが何日だったとしても、何ヶ月だったとしても、何年だったとしてもですよ。ネヘミヤのようなその深い悲しみであったり、その苦しみっていうのはあったはずですよ、他の人のために、心底祈った時っていうのは。 祈り自体、良い行いですよ。もちろん。でも、ネヘミヤは、祈りだけでは終わらなかったんですよ。彼は、情報を聞いて、悲しんで、祈って、行うという、応答まで続けたんですよ。だから彼は、私を送って、私にエルサレムを再建させてくださいって願ったんですよ。祈りというのは、神に問題を丸投げするもんじゃないんですよ。祈ると、神に対して。問題を神の前に持っていくと、多くの場合どうなるかというと、神が私に力をくださるんですよ。その問題の中で立つことができるように。そしてその問題に対して対処できるように力を与えてくださるんですよ。知恵とか。で、祈ったらそういう力が与えられるので、その問題に対処するその行いが与えられるんですよ。神は私たちのことをイエス・キリストにあって、この世界の元に置かれる前から選んでくださって、そう、私たちを任命してくださったんですよね。ヨハネさんはその福音書の15章で言ってますよ。16節で。あなた方が私を選んだんじゃなくて、イエス・キリストの言葉ですけど、私があなた方を選んで、私があなた方を任命したんだって。それはあなた方が言って、実を結んで、これは愛するということですよ。愛するということはアクションだから、行いが伴うんですよ。で、その実を結ぶために、その言って実を結び、その実が残るためであり、その実を結ぶためだったら何でも私イエス・キリストの皆によって求めたら父が与えられるんだってその約束もくださったんですよ。だから私たち祈り求めると私たちもしくは他の人にその力が与えられてその愛するというアクションが生まれるんですよ。神に期待して一歩踏み出すっていうアクションであったり信仰の冒険をしようというその信仰が励まされて結局冒険するということは愛するというこの行いが与えられるんですよ。自分で頑張ってやるんじゃなくて与えられるんですよ。一歩踏み出す。エペソの2章の10節には、私たちは良い行いをするために作られたというふうに書いてあります。エペソの2章の10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは教会の中でお互いの状況をとか近況を聞き合うためだけに作られたのではないんですよ。お互いに対してその近況を聞き合って、あ、大変だねって同情し合うためにだけ作られたのでもないんですよ。お互いのために祈り合うためだけに作られたのでもなくて、お互いについて知り合い、その同情し合って、そして祈り合って、そして神に期待し合って、良い行いを与えてくださって、互いに愛し合うために、使い合うために、良い行いをするために作られたんですよ、イエス・キリストにあって。その良い行いはすでに備えられていて、神に求めて与えていただくものだって、このエペソの2章の10節には書いてあります。だからある意味、互いに愛し合うには、その行動、良い行いが伴うわけで、教会の大きな存在意義の一つですよ。お互い、私たちのこの関係の中で互いに愛し合うということをしないのであれば、教会の存在意義というのはほとんどないです。別にオンラインでもいいじゃないかってなるんですよ。それぞれお家にいて、で、それぞれの部屋で、一番そのクーラーが効いて、感染症にも感染しないような、そんな中で、もう一番、いいじゃないかって。それぞれみんなオンラインでやればいいじゃないかって。そうしたらその教会の存在意義っていうのはなくなるんですよ。私たち、お互いに、互いに愛し合って使い合うという良い行いをするために作られたんですよ。そのために、その神がかけてくださったコストというのは何なんですか？キリストの命じゃないですか？私たちは新しく作り変えてくださったんですよ。良い行いを行うために。そのためにイエス・キリストが血を流して、苦しまれて、私の罪をあがなってくださって、許してくださって、もし私が全く新しく作り変えられて、神が聖霊まで私たちに与えてくださって、そのイエス・キリストの皆によって求めたら何でもその互いに愛し合う良い行いのためだったら何でも与えてくださるという約束をくださって、私たちのこのコイノニアという交わりを与えてくださったんですよ。教会というのは、 決してそのオンラインでは存在するというか、その、成り立つことができないんですよ。どこかで会って、どこかで互いに愛し合うというそのアクションが伴った人間関係というのが必要なんですよ。だから本当切に願うんですよ。早くこれが開ければいいのにって。そして本当に自由にまた一緒に集まってきて、何の心配もなく、お互いのことを聞き合って、話し合って、そしてその、ああ、本当かわいそうだねって大変だねっていうことをその共有して同情し合って、じゃあ神にその助けを求めようって一緒に祈り合って、そしてそれぞれに神が与えてくださるその賜物であったり、その良い行いによって、互いにその使い合って愛し合って良い義の実を結んでいくということを、そのこの教会のこの人間関係の中でやっていきたいんですよ。それが少しでも早く実現することを願いますよ、イエス・キリストにあって。ネヘミヤは祈って終わったんじゃないんですよ。彼は祈って良い行いをくださいって与えてもらって、そして良い行いをができるように、このアルタシャスタ王にお願いしたんですよ。私を送ってくださいって。私がこの先祖の墓のある町に行って、その町を再建させてくださいって。6節から8節。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで、彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人アサフへの手紙を賜り、宮の城門の針を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。ネヘミヤの上に神の恵みの御手があったんですよ、ずっと。だからその王様はネヘミヤに対するその好意というのが与えられてたわけです。王様はネヘミヤに旅の期間を尋ねました。どのくらい行くのって。で、どのくらいというのは書いてないんですけども、五章の方では、その、おそらく12年間ぐらいいるんですよ、この後。12年は、そのエルサレムにいたような記述があります。いずれにしても、ネヘミヤはエルサレムを見たことも、行ったこともないんですよ。まだね。それでも、旅の期間というのを、その正確に知っていて、王の質問に答えることができたんですよ。不思議ですね。もちろんそれは、この前まで3ヶ月、4ヶ月って彼がその祈ってきた中で、その神のこの計画というのをその明確に受け取ってるんですよ。自分がやるべきことはこれとこれとこれだって。で、ある程度のその大きなその絵を描けるので、計画の、神の計画の。だから、そこからその逆算して、旅の期間というのも王様に伝えることができるんですよ、正確に。そしてこのタイミングでネヘミヤの悲しみが表情に現れてきて、もう自分のその心の中にあるこの深い悲しみというのが顔に出てしまうような、もうこんなにその凹んだことがない、こんなに王様の前でしおれたことがないという表情が出た日なんですよ、この日が。で、神がこの日を備えておられるわけですよ。祈ってたから、この完璧のタイミングでネヘミヤはアルタシャスタ王に話をすることができるわけですよ。王妃となんか、口論したとか、面白くないことがあったとか、そんなんだったら、こんな好意もらえないじゃないですか。ネヘミヤがなんかミス、3回ぐらいミスったとか、その前に。神が本当にその、日にちも全部決めておられるんですよ。ちなみにです。これはちなみになんですけど、話が長くなりそうなので、なるべく長くしないように頑張ります。ダニエルという人がいます。ダニエルというのは、その預言者で、同じぐらいの時期に、バビロンに使わされた人です。クロス王の元年、クロス王の第1年に、彼は、その、預言というか夢を見るんですよ。で、クロス王の元年というのは、エズラの1章に書いてある、第1次の帰還民が帰ってた時です。大丈夫ですかね。 あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。あ、そうですね。合ってます。よかった。で、ダニエルの9章。24節から26節。もうここは開けなくてもいいですけど、後で見るといいと思います。ダニエルの9章、24節から26節。読みます。あなたの民とあなたの聖なる都については、イスラエルの民と聖なる都ってのはエルサレムのことです。70州が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ、知れ、悟れ。引き上げてエルサレムを再建せよ、との命令が出てから、今の話ですよ。このアルタシャスタ王が、エルサレムを再建しなさいというふうに命令してるんですよ。から、油注がれた者、君主、つまりイエス・キリストのことです。油注がれた者というのはメシアという、油注がれた者というのはヘブライ語だとメシア、メシア、メシアという言葉です。が、来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と、堀が建て直される。まあ、26節はその、メシアが、油注がれたものが取り去られるという予言が書いてあるんですけど、その62週と7週というのがあって、その週っていうのは普通は1週間なんですけど、ヘブライ語の書き方だとちょっと特殊な書き方があって、それを年というふうに理解するというふうに ほとんどの人がこれを理解しています。だから全部で、69週あるんですけど、69週をかける7、難しいです。計算は今いいです。そうすると、173万3880日、後の話をしてるんですよ。173,880日。これは、そのバビロニアの、歴は1年が360日なので、この、時になります。何が言いたいかというと、イエス・キリストがエルサレムに入場したというのは、この吸い越しの祭りの直前ですから、2、3の月というのがわかります。第1の月です。だいたい3月から4月にかかります。で、このネヘミヤに対してエルサレムを再建しなさいというふうに命令が出されたのは、同じ2、3の月です。で、これで計算した人がいるんですよ。そうすると、この、もちろんエルサレムの再建の命令が出されるのは、その、紀元前445年っていうふうに言われているので、その2、3の月っていうふうにこの計算していくと、紀元前445年の3月14日にエルサレムの再建が、その命令が出されるんですよ。で、紀元後32年4月の6日にイエス・キリストがエルサレムに入場するってことになるんですよ。だから1日も変わらないでぴったり合ってるんですよ。だから、神はこの173,880日ということについてダニエルにもうすでに伝えてあって、その上でそのネヘミヤに思いを与えて、そしてそのずっと祈らせるんですよ。で、神がこのイエス・キリストがエルサレムに入場する173,880日前に、もうこのネヘミヤの心の内にある悲しみというのが抑えきれなくて表情に出てしまうぐらいの悲しみを神は与えるんですよ。それでこの会話が成り立つんですよ。すごくないですか？僕はすごいと思うんですよ。で、神は本当にその全てを収めておられて、そのもう日付とか何時何分何秒とかそこまで全部把握しておられる中で、私たちのことを愛しておられて恵みを与えてくださって、私たちがその義の実を結んで良い行いを私たちに与えたいというふうに心から願っておられる方なんですよ。だからその方を前にして私たちが遠慮して、あ、大丈夫なんですとか、私別に問題ないですとかっていうのは、あまりにもなんか浅はかというかもったいないんですよ。神がそこまで計算している中で、そのご計画しているものを、なんか簡単に自分のプライドかなんかで恥ずかしいのか、いや別に私問題ないですとか大丈夫ですとかって言ってしまえるっていうのは、本当にもったいないんですよ。あまりにも。 神はその広大なその壮大な計画の中で私のことを知っておられて、皆さんのことを知っておられて、皆さんのために私のために一つ一つのそのご計画を練っておられるんですよ。私を祝福したいから。私にその苦難を与えて、それに祈りを与えて、そしてその祈ってる中で解決を与えてくださるとか、そのアドバイスをくれる周りの人たちを送ってくださったりするんですよ。それを拒むものはあまりですよ。あまりにももったいないですよ。ネヘミヤは王様にこの、まあ、通行手形というか、手紙を書いてくれるように、渡してくれるように、お願いします。で、その、御縁の番人アサフへも手紙を書いてくださいって。そしたら、その木材をもらうことができますから。だから、ネヘミヤは、特にそのエルサレムに行ったことないし、そのエルサレムの状況を見たことないんだけども、どのようなその修繕作業をするかっていうのも、ある程度知ってるんですよ。だから、木材が絶対に必要になるとか、針を置かないといけないとか、全部なんか知ってるんですよ。それは本当にその祈りの中で神が教えてくださるものですよ。これらすべては神の恵みの御手がネヘミヤの上にあったからだとネヘミヤ自身が言ってます。だからネヘミヤが賢かったからじゃないんですよ。またネヘミヤが誠実でアルタシャスタ王の好意を得ていたからでもないんですよ。それがその一番の理由じゃないんですよ。ネヘミヤの祈りやネヘミヤの神に対する信仰が神から祝福を受けるのにふさわしかったからでもないんですよ。シンプルに神の恵みの御手がエレミヤの上にあったから、そのエレミヤのこの言葉であったり、関係であったり、その思いであったり、信仰であったり、祈りが祝福されたんですよ。別にネヘミヤさんが素晴らしかったかもしれないですよ。でもそれが理由で神から良くしてもらったんじゃないんですよ。神の恵みの御手がネヘミヤの上にあったからなんですよ。恵みというのは神から良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださるというのが定義じゃないですか。だから私やあなたにもその神の壮大な計画の中で良くしてあげようと神が願っておられることをその受け取ることができる可能性が大なんですよ。祈って求めさえすれば。そして神がその信仰を働かせてくださるときに、そのおっしゃーってその一歩を踏み出したりすれば、神はその後、私たちに必要な行いであったり、言動であったり、与えてくださるんですよ。もしくは私が、その、ただ一言、そうなんですって、実は私苦しいんですって、私のために祈ってもらえませんかって、ああ、牧師だからな、なんかここでちょっと苦しいとかって言ったら恥ずかしいな、とか、そんなんやってる限り私は神から良いものを受けることできないですよ。ネヘミヤが素晴らしかったんじゃないんですよ。素晴らしかったんだけど、それがその神から良いものを受ける資格じゃないんですよ。むしろネヘミヤはどうなったかっていうと、ただもう苦しくて苦しくて神の前に助けてくださいって祈ってただけですよ。求めてただけですよ。9節と10節。私は川向こうの総督たちのところへ行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。で、神へのネヘミヤの応答と、そうするとその反対者が立ったという話ですね。エレミヤはエルサレムに向けて出発しました。王が書いてくれた手紙を総督たちに手渡して、で王様は将校たちとか騎兵をつけてくれて、その護衛をつけてくれたわけです。だから、神の恵みによってアルタシャスタ王は、ネヘミヤの、なんていうんですかね、熱烈なサポーターというか、自分のその、将校とか騎兵をつけるし、また必要なその手紙も書くし、そしてその木材とかそういう必要なその物資も与えるわけですよ。でもそうすると、この反対者が立ち上がるんですよ。イスラエル人の利益を求める人に反発したんですね。で、神のご計画を進めようとすると、反対者が立ち上がるんですよ。このタイミング。ネヘミヤが行動を起こしたら、反対者が立ち上がってきたんですよ。だ反対者は、私たちに対してもそうですけども、私が神から良いものをその祈りの中で受け取って、さあいざ行動に移すぞという時に、その途端反対者が立ち上がるんですよ。この私が神に対して 励まされて、信仰を持って応答しようとしたその瞬間にですよ。一歩踏み出すべく、その一歩のその足を地面から離した瞬間にですよ。それをやめさせようと反対者が立ち上がるんですよ。私が人の話を聞いてるだけの時には立ち上がらないんですよ。いくらでもその聞くことはできるんですよ。私が人に、ああ、かわいそうにねって、大変だねって言って同情してるだけの時には、反対者は立ち上がらないんですよ。私がその話を聞いて、心から同情して、あ、本当にかわいそうだねって、これひどい、大変だなって、じゃあ祈ろうって、この人のことを祈り始めると戦いが始まってくるんですよ。そして私が神に応答して、実際にその人を愛するとか、使えるとか、その人を励ますとか、そういうその使える行動を取ると、あからさまには反対者が立ち上がってくるんですよ。だから神に従おうとして、その反対者が立ち上がってこないっていうのはおかしい話です。必ず立ち上がってくるから。第三者が立ち上がるときもありますよ。私のその思いをくじくというか。私もこの人に良くしてあげようって。なんか嫌なやつだけど。でもかわいそうだから、なんか、でも神が、その、この人のことを愛せって言ってるから、ちょっと、行こうって言った時に、全く関係ないところから、その人について、あの人ってさ、とかって、私が、うんうんって言ってしまうような、その、この人に対する悪い感情を、もう書き立てるような情報を話してくるんですよ。別にその人が悪魔に、なんていうか、疲れてるとか、そんな話をしてるんじゃないですよ。でもそういうその肉のこの働きとか思いとか全部使って悪魔がその使ってくるんですよ、そういう人たちを。私もそうなり得ますけども、もちろん。気をつけてないと。だから悪魔に疲れるとかそういう話じゃなくて、悪魔だとか、その人が悪魔とか言ってるわけじゃなくて。いざという時に、そうやってそのなんか反対者が立ち上がるんですよ。祈ろうとしたらいきなり電話かかってくるみたいに。反対者はそうやって第三者である時もあるし、まさに使えようとするその人がなる時もありますよ。もう本当にこの人のことを許して、またイエス・キリストに会って、最初からその神に助けてもらってやり直そうっていう時に、なんか、この、ムカつく言動をしてきたりして、もうやめたとかっていう風になる時だってあるんですよ。でも、そうやってその反対者が立ち上がってくる、私が神に従わないように、その反対してくる、この、なんていうんですかね、一歩踏み出せないようにするのは、そういうような、そういうその人たちがそういう状況になっていくのは私が神に対して応答しようとしているからなんですよ。当たり前、もう本当に当たり前すぎるほど多くの場合それが起こるんですよ。スムーズにいくことっていうのは基本ないですよ。だって悪魔がいるからね。神のご計画を止めたいという。私たちが愛することや許すことや使えること、その義の実を結ぶことを嫌だって、その拒否、断固拒否する悪魔がいるから、必ずそれは起こります。11節から16節までは、ネヘミヤがエルサレムについてどうしたかという、まず最初にどうしたかということが書いてあります。まず11節。こうして私はエルサレムにやってきてそこに3日間留まった。この一文って変じゃないですか。変じゃないかな。だってこの日のためにですよ。ある意味、命を懸けて、アルタシャスタ王の前で。そして、3ヶ月も4ヶ月も祈り続けてたんですよ。もう、モチベーションもあるし、思いもあるし、よし、やるぞって。神が私に、私の上に見てを置いてくださって、私がこのエルサレムに来れるようにしてくださったって。神に感謝しますって言いながら、その、じゃあこれをやろうって、再建するぞってなるはずなのに、この人エルサレムに留まって3日間何もしてないんですよ。12節から15節。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には、一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜、谷の門を通って、竜の泉の方、糞の門のところに行き、出て行き、エルサレムの城壁を調べると、そこは崩され、その門は火で焼け尽きていた。 さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。相当ひどく壊れてたってことですね。そこで私は夜のうちに流れを登って行き、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。谷の門というのは、そのエルサレムの西側にあるんですよ。それを通って竜の泉、糞の門というのは南にあります。だから、反時計回りにエルサレムの城壁を夜中調べて、その下見してるんですよ。実際にエルサレムの城壁がどれほど破壊されていて、どのくらいの修繕が必要なのかということを、その現地を視察に行ってるんですよ。勘定しに行ってるんですよ。で、エルサレムのその悪いところをはっきりと見て対処しないと、根本的なその解決というのは期待できないですから。だからこの3日間何もしてなかったわけじゃないんですよ。実際にエルサレムのその城壁がどのくらい壊れていて、どのくらいのその費用とか規模で修繕しないといけないのかで、どうしたらこれをうまくやれるのかということを下見したり、神に祈ったりしてるんですよ。またこの後も出てきますけど、エルサレムとかその民の代表者たちとは、どうやったらその彼らを励まして、その一緒に、これネヘミヤ一人ではこの城壁を修復するという作業は決してできないので、どうやったらこの人たちを巻き込むことができるんだろうかということを、その祈って考えてたはずなんですよ。エルサレムの城壁がどれほど破壊されているかっていう、その悪いところをはっきり見ないといけないんですよ。昔ポリアンナちゃんというアニメがあって、私は全然覚えていないんですけど、それを聞いた話ですけど、ポリアンナちゃんっていうのはどんなに悪い人を前にしても常になんかこの人はこういうところがいいとかって言って、なんかその、この人のいいところを見て、なんか、関わっていくみたいな。素晴らしい。そういう感じの作品だったみたいですけど。でもですよ、ポリアンナちゃんだけだったら、その物事の根本っていうのは絶対に解決できないんですよ。悪いところを見ないと、悪いところをはっきり見て、それを識別して、それを解決してもらわないと、神に。その根本的な解決ではならないし、その成長っていうのは決してないんですよ。私たちのその教会の関係の中で、そのポリアナちゃん同士だったら、私たち決して成長しないんですよ。あの人はこういうところがあるけども、いや、こういうことが素晴らしい。あの人はこういうところが素晴らしいとかって言って、この悪いところを見ないように見ないようにって。そうしてると、もしかしたらその表面的なものはうまくいくかもしれないけど。本当にその問題になっている根本的な闇の部分や罪の部分というのを明らかにしていかないと。気がついたらそれを、その、伝えていかないと、私たちの関係っていうのは、立て上がっていかないんですよ。しょうがないとか、かわいそうにとか、それでは、私たちの関係っていうのは広がっていかないです。もちろん、悪いところだけを、その識別して、それでもう何の、なんていうのかな、遠慮もなしにですよ。ずけずけともう全部、あんたこれが悪い、あんた俺が悪いっていうのは、ただ批判しかないですよ、それは。でも識別力というのは、教会の愛がさらに増し加えられるためのものだって、私たちの間の愛がさらに豊かになるために神が与えてくださるものなんです。識別力というのは、エペソにも書いてあるように、愛を持って真理を語る必要があるんですよ。そうやってその悪いところをはっきりと見た上で、その人の成長のために使えるんですよ。それが識別だし、それが愛を持って真理を語るということです。ポリアンナちゃんだけでもダメだし、ただの批評家、批判家だけでもダメなんですよ。ありがたいことに、神は私のうちに不完全なところ、悪いところがあるということをはっきりと知っておられるのに、私のことを諦めないんですよ。私を愛してやまないんですよ。イエス・キリストの命をかけるほどに、神は私のことを愛してくださってるんですよ。だからこの方にあって、私にも、私の周りの人にも、すべての人にチャンスがあるんですよ。決して見捨てることのない方がおられるから。神は私や私の周りの人の中から、悪いところや罪や不完全さ、それを取り除きたいんですよ。だから神は私のことをこのグリグリグリグリ責めるんじゃなくて、それをどうしたら許してもらえて、どうしたらその問題を解決して、そして、義の実を豊かに結ぶことができるかということを教えてくれるんですよ。愛するって何なのかって。 祈りや御言葉や私たちの関わりの中で、それを教えてくれるんですよ。16節、代表者たちには私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私は、それをユダヤ人にも、祭司たちにも、主だった人たちにも、代表者たちにも、その他工事をする者たちにも、まだ知らせていなかった。だからネヘミヤは思慮深いんですよ。だから神が与えてくださったそのビジョンというのを、何にもこの人たちのことを知らないのに、いきなりぶちまけるようなことをしても、無意味だってことを知ってるんですよ。はっきりと、その神がこのおやりになりたいことがあるんだけども、それを実際に一緒に同じ心で、同じ考え方で、それができるかどうかということを見た上でじゃないと話さないんですよ。で、実際にその問題という、その悪いところってどこに、どのような状態であるのかということを見た上で、話すんですよ。思慮深いです、とても。だから、ある意味、自分と神との間だけに留めておく情報があってもいいし、あって叱るべきですよ。人に自分の心の内側を話すときに、自分の苦しんでることとか、自分の問題を話して祈ってもらったりするときに、すべてをさらけ出す必要はないですよ。この詳細に至るまで。誰がとか、何をしたかとか、だから私がこの苦しんでるんですとかって言ったら、そこに同情してしまうじゃないですか。この人ひどい人だねとかって言って。でもそれが解決じゃないじゃないですか。その人がひどいんだけども、そのひどい人に対して腹立ってる私が悪いわけでしょ。それを解決してほしいわけだから、そういう、なんか肉でギュってこの、一緒になるような、一緒に批判しようぜみたいな、そういう情報はいらないんですよ。それも思慮深くある必要がありますよ。でも神との関係の中で全部さらけ出してたらいいんですよ。こいつ本当ムカつくんですって。もう愛することなんかできないっすって、この人のこと。で、こんなことも言って、あんなこともやってきました。こんなんなんですって。だから嫌なんですっていうことを神の前にさらけ出していいわけじゃないですか。でも、その全ての情報というのを他の人たちにさらけ出す必要はないですよ、決して。その話すことによって、その祈りが進むのかとか、話すことによって、お互いの自分の問題の理解が、その進むのかって、その判断して伝える必要がありますよ。何もかも全部話してしまったら、その人もなんか憎くなったり、相手に対して。その人が、お前大丈夫かみたいな、その逆にこっちがなんか、ダメだみたいな、この人が私に対して苦くなったりすると、元も子もないじゃないですか。でも全てを情報公開しなかったとしても祈ってもらうことはできますよ。職場の人とちょっと関係がうまくいってないんだって。だから、助けがあるように祈ってくれませんかって、それで終わりじゃないですか。十分な情報ですよ。その職場の人っていうのは、名前はこれで、あの人の息子で、で、あの人の親戚よ、とかって。あの息子が、ここをやってるでしょ、みたいな。そんなんいらないんですよ。で、聞く方も、一緒に祈る方も、どこのねとか、そんなに必要ないんですよ。誰が何したかなんて、そんなにいいじゃないですか、その人と神との間に置いとけば。ただ、祈ってほしいって言われてるのは、その職場の人とのうまくいってない人間関係が、神にあって助けられて、愛したり許したり、そうやってその人が、その力が与えられて、良い、その健全な人間関係が立て上がっていくということを願ってるわけだから、それを祈ればいいだけですよ。その他必要のない情報というのはいらないんです。自分の興味を満たすために相手の心をこじ開けるっていうのはそれは悪いことですよ。隠すのは良くないとかって言って全部さらけ出すんだって。あんた神かって。神の前にはいいですよ。何でも。でも人の前にその全てをさらけ出すっていうのはあまり思慮深くないですよ。詳細は神が知っておられるんですよ。だから相手に祈ってもらうときに、すべて全部伝える必要はないですよ。本当にその問題の核心、自分が助けてもらいたいところ、それを言えばいいんじゃないですか。ネヘミヤは自分の心の内を知らす、その他の人に知らせる前に、その悪いところを下見して、どれだけのものが必要なのかって、で、リーダーたちはどのような人たちなのかということを信頼できるのかとか、誰が信頼できるのかとか、それを観察したんですよ。その上でおそらくここには書いてないですけど、どのように神が、その与えてくださったビジョンを分かち合っていけばいいのかということを神に祈ってたはずですよ。17節と18節。それから私は彼らに言った。あなた方は 私たちの当面に、私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった神の、私の神の御手のこと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事を、良い仕事に着手した。ネヘミヤのスピーチですけど。彼はそのね、ユダの人々、リーダーたちを責めなかったんですよ。クラス王のエルサレムに帰るようにというふうな勅令が出されて約90年。あんたたち何してたんですかって言わなかったんですよ。エズラが帰還して神殿が建ってから約70年。あんたたち何してたんですかと言わなかったんですよ。もしかしたらその人たちは、まあ、エルサレムに帰ってこれたし、これでいいんじゃないって思ってたかもしれないですよ。いやいや、しかもその神殿まで再建されて、いや、ほんと感謝ですよね、的に考えてたかもしれないですよ。その人たちは、その神の祝福を中途半端にある意味受けて、エルサレムに帰っただけで喜ぶみたいな。神殿が建ってるだけで喜ぶって。神はもっと祝福したいんですよ。そしてでもそこまで神が本当に祝福したい、その全部を受け取る前に妥協してしまって、まあエルサレムに帰ってこれたからいいんじゃないかなって、苦しいけどって。死んでもあるし、もうこれでいいでしょうって言ってる、その全ての祝福を求めない人たちだったかもしれないんですよ。でも、その人たちに対して、その責める言葉とか、態度は取らなかったんですよ。彼はその3ヶ月、4ヶ月の祈りの中で、彼らの苦しみっていうのは自分の苦しみにしてたから。こう言ったんですよ。私たちの当面している困難って。この困難、あんたたちがこの持ってる困難っていうのはっていうふうに言わんかったんですよ。私たちがって。自分をユダの人々と同列に置いてるんですよ。責めてないんですよ。そしてエルサレムの城壁を建て直すということを励ましたんですよ。これ以上そしりを受けないようにしようって。で、神がどのように恵みを施してくださったのか。その恵みによって王様がどんなことを語ったかということを分かち合ったんですよ。つまり、ネヘミヤは神がエルサレムを再建することを願っておられるんだから大丈夫だって、彼の信仰を励ましたんですよ。神に期待しようって。そうするとユダの人たちは、じゃあ再建に取り掛かろうってなったわけですよ。城壁がなくても90年やっていけたのにもかかわらずですよ。再建には多くのお金も材料も時間も労力も必要であるのはそんなの分かってるんですよ。それであるにもかかわらず、さあ再建に取り掛かろうって。反対者が立ち上がっていることはもう経験済みだったにもかかわらず、さあやろうってなったんですよ。なぜかというと、ネヘミヤのスピーチが素晴らしかったじゃないですよ。彼らのその思いが神に向いたからですよ。神の恵みに期待するということが励まされたからですよ。私たち今まで全然無理だったけど、90年間何もできなかったけど、エズラが帰ってきて70年間でも何もできなかったけど、でも、この恵みの神の御手が私たちの上にあるんであれば、きっと大丈夫だって。そう励まされたんですよ。神に対する信仰が励まされて、良い仕事に着手したんですよ。良い仕事、良い行いが与えられて、それに着手するには、神に対する信仰が励まされる必要があります。だから祈って、神に対するその信仰が励まされて、そして良い行いが与えられるんですよ。さっきも言いましたけど、祈りというのは神に全部丸投げするんじゃないんですよ。神に力をいただいて、神に委ねるんですけど、もちろん。神が私に力を与えて、私を通して神がおやりになりたいことが実現するためですよ。ほとんどの場合、神は私たちを使ってくださるんですよ。役に立たないしもべに、やるべきことを与えてくださるんですよ、神は。そして主人と共に喜んでくれって言ってくれるんですよ。こんな私にやるべきことを与えてくださって、全部お膳立てしてくださった上でですよ。私がそれに対して忠実にあったとしたら、もうできないよ、できないよと言いながら、助けて、助けてって言いながら、それができたとしたら、神は、ああ、よくやったなーって、忠実なしもべだなーって。主人と一緒に、私と一緒に喜んでくれないかって。この仕事がうまくいったよって。素晴らしいなーって。神って素晴らしい方ですよ。一緒に喜んでくれって言ってくださるんですよ。 19節と20節。ところが、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビア及びアラブ人ゲシムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だから、そのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかし、あなた方にはエルサレムの中に何の分け前も、権利も、記念もないのだ。反対者たちが攻撃してきます。名前がありますけど、ホロン人サヌバラテ、アモン人で役人のトビア、またアラブ人のゲシェム。この最後のゲシェムという人の詳細はないんですけども、このホロン人サヌバラテについては、ネヘミヤの同じ13章に書いてあります。28節に。で、大祭司、この時の大祭司エルヤシブという人がいるんですけど、その人の子供、エホヤダの子供。だから大祭司の孫の一人は、このサヌバラテの婿なんですよ。だからその姻戚関係によって、祭司の家系の関係者となっているわけです。また、このトビアという人も、トビアってちなみにそのユダヤ人の名前で、神は素晴らしいという名前です。でも彼は素晴らしくないです。トビアは。で、トビアは同じそのネヘミヤの13章の4節に、その祭司エルヤシブと親しい関係にあったということがわかります。で、神殿の大きな部屋の一角をトビアにあてがわれて、で、彼がその勝手にその使うんですよ。悪いやつなんですけど。で、この人たちがいると。で、この人たちというのは、そのユダヤ人なんですよ。ある意味。隕石関係によってね。ホロン人とかアモン人とか書いてありますけど、ゲシェムについては、アラブ人のゲシェムについてはわかんないです。でも少なくともサヌバナテとかトビアっていうのは、そのユダヤ人もしくはそのエルサレムに住んでる者、エルサレムの市民とみなされている人たちですよ。だから、エルサレム再建の反対者というのは、外側からじゃなくて、外国の人たちじゃなくて、内側から出てきたんですよ。一番しんどいですよ、それが。で、教会で何かやろうというときに、その反対する人たちが、その、内側から出てくるのが一番辛いですよ。で、そのような状況ですよ。もちろん私たちの戦いというのは、エペソの6章に書いてありますけど、12節。その、血肉によるものではなくて、霊的なものなんだって。で、祈りによって、その戦うものなんだと言われてますけども、時には、その、自覚して、もしくは無自覚で、ほとんどの場合そうですけども、その悪魔に使われる人たちがいるんですよ、そうやって。で、サヌバラテとかトビアっていうのは、その、それを自覚してたかどうかわからないけども、とにかく、この神殿、エルサレムの、城壁が再建されるってことが嫌だったんですよ。それで反対してきたんですよ。で、彼らの攻撃方法というのは、あざけりとか、蔑みですよ。私たち、少なくとも私が多くの場合、この仮想敵を恐れてしまう要因ですよ。あざけられたくないんですよ。蔑まれたくないんですよ。自分がクリスチャンであるということを伝えたら、自分がイエス・キリストのことをこの人に伝えたら、馬鹿にされるかもしれないって。あざけられて蔑まれるかもしれないって。私のことを相手にしてくれないかもしれないということが怖くて、神に従えないことがいっぱいあるんですよ。反対者たちっていうのは、そうやってその自分に恐怖心を与えるんですよ。その人がいるというふうに自分が勝手に不信仰になって考えるだけでですから。ほとんどの場合そんなことないですけどね。キリストを信じてるからといって、その付き合いがやめるみたいな、そんな人の私は少なくとも私の人生の中で一人もいないですよ。どれだけの人を怖がったかわからないけども、一人もいませんでした。そしてまた、あざけりとか蔑みだけじゃなくて、お前たちは王に反逆しようとしてるのかって、ちょっとなんか、プレッシャーかけるんですよ。政治的な。でも彼ら全く無知なんですよ。だって、アルタシャスタ王自身が、ネヘミヤにエルサレムの再建を命令して、出資してるんですよ。熱烈なサポーターなのに知らないんですよ。それこそ、自分たちこそ王に反逆しようとしてるのに、言葉だけはそうやって言ってくるんですよ。プレッシャーかけてくるんですよ。で、その反対者たちに対して、ネヘミヤがどのように対応したか、これが最後ですけど。こう言ったんですよ。天の神ご自身が私たちを成功させてくださるって。で、この反対者たちの言葉に、その一問一答みたいな、そんなこと取り合ってないんですよ。だって、反対者たちに取り合う必要はないんですよ。なぜかというと、その、彼らが、 ネヘミヤがアルタシャスタ王がその私にエルサレムの再建の命令を出して出資してくださってるんだとか、そんなことを言ったとしてもですよ、何をどう言っても反対するつもりで最初からいるから突っかかってくるんですよ、必ず。だから一回一回その答える必要ないんですよ。神が私たちを成功させてくださるって今にわかるよって、あなたが何をしても神を止めることはできないんだって。神が私たちの上に神ご自身の恵みの御手を置いてくださっているから私たちはうまくいくよって、あなたが何をしようとねって、そう答えてるんですよ。だからこの自分をあざけたり蔑んだりする人のことを恐れるか、それともその恵みの御手を持って私を本当に助けてくださる神を恐れるか、どっちかなんですよ。私たちは後者でありたいですよ。敵はそうやってその祈りまでせっかく言ったのに、神がその良い行いをせっかく与えてくださっているのに、その良い行いをする一歩を踏ませないようにするんですよ。あざけてきたり蔑んできたり、反逆かとかって言ったり、いろんなプレッシャーを与えてくるんですよ。でもそこで私たちが二の足を踏むんじゃなくて、神に目を向けるのであれば一歩踏み出せるはずですよ。私たちのその聞いて心を痛めて、そして祈って良い行いが与えられて、そして一歩踏み出そうとするとき、神が必ず助けてくださいますよ。私たちは良い行いをするためにイエス・キリストにあって新しく作られたものだから、神はそのために私たちにその良い行いをたくさん用意してくださってるんですよ。だから必ず助けてくださるはずですよ。私たちを通して多くの良い実が結ばれますように祈ります。天のお父さん、あなたがこの私を愛してくださっておられること、あなたの御子をさえ惜しまずに愛してくださっていることを本当にありがとうございます。私の人生を通して、なんか中途半端ではなくて、本当に豊かなあなたの壮大な計画の中に私を入れてくださって、私たちを入れてくださって、そのあなたの大きな祝福を与えてくださる、ろうとしておられることをありがとうございます。なんかあなたのことを少し知れましたって、身を全然結ばないけども、それだけで感謝ですみたいな。本当にそういうので妥協することがないようにどうぞお助けください。あなたが私に与えようとしておられるその祝福を全部くださいって、その大胆にイエス・キリストの皆によって願っていけるように、どうぞ私の信仰を励ましてください。お願いします。そしてその祈りだけで終わることもないように、あなたが与えてくださるその良い行いを受け取って、実際にその愛するという行いをあなたに対して、また周りの人たちに対してすることができるように、その力を与えてください。お願いします。必ず反対者たちが立ち上がるでしょうけども、私があなたに従わないように、その私にプレッシャーをかけてくる状況であったり、人であったり、物が出てくるでしょうけども、でもその中にあって、あなたに目を向け続けることができるように、どうぞ私をお助けください。私たちをお助けください。お願いします。本当にあなたがイエス・キリストにあって、本当にキリストの命をかけて、私たちを新しく作ってくださった、その良い行いを私たちに与え、それを、私たちが歩み続けて、良い行いの実、義の実、愛の実を多く結ぶことができるようにお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。